こんにちは。いや、今回もまた非常に興味深い資料の組み合わせをいただきました。がんの痛み治療に関するかなり専門的な薬理学ガイドから始まって、脳の報酬系に関する神経科学の基礎研究、さらには術後の繊毛に関する最新の画像研究まで、本当に多岐にわたってますよね。
ええ、本当に一見するともう全然バラバラのテーマに見えますよね。
そうなんですよ。で、これらの資料を前にして、今回あなたと一緒に解き明かしたい大きな謎が、一つあるんです。
ほう。
それは、なぜある物質がある人にとっては地獄の苦しみを和らげる神の薬になり、別の人にとっては人生を破壊する悪魔の薬になり得るのかっていう、その答えを探して脳の奥深くへと、旅を始めたいなと。最初のヒントは、私たちの脳に生まれつき隠されているある鍵穴の存在です。
ええ、まさにその問いが核心ですね。バラバラに見えるこれらの資料が、実はその神の薬か悪魔の薬かっていう問いの答えを、本当にいろいろな角度から照らし出してくれるんです。脳がどうやって快とか痛みを感じて、それがどう行動に結びつくのか、そのなんていうか根本的なメカニズムに迫れる非常に示唆に富んだ組み合わせだと思います。
では、早速その最初のヒント、鍵穴の話からいきましょうか。日本緩和医療学会の資料によると、オキオイド、つまりモルヒネとかその仲間たちの起源っていうのは、もともとケシから取れるアヘンなんですね。
ええ。
面白いのは、この植物由来の物質が作用するための受容体、いわば専用の鍵穴が、なぜか私たちの脳にもともと備わっているっていう点なんですよ。
そうなんですよね。
しかもその鍵穴には、主にミュー、デルタ、カッパっていう、3つの種類があると。モルフィネとかフェンタニルみたいな強力な鎮痛薬は、主にこのミューオピオイド受容体っていう鍵穴にカチッとはまることで劇的な効果を発揮するわけですね。
その鍵と鍵穴っていう見方はすごく分かりやすいですね。でもさらに面白いのは、その鍵穴が一つじゃないってことなんです。例えるなら、家の玄関には鎮痛とか多幸感って書かれた、ウェルカムな鍵穴もあれば、裏口には不快感とか気分の落ち込みって書かれた、絶対使いたくないような鍵穴まであるみたいな。
はあ、なるほど。
オピオイドっていう物質群は、どの鍵穴にどのくらいフィットするかで全く違う効果を引き起こすんですよ。
面白いですね。
で、ここで自然と疑問が湧きますよね。なぜ私たちの脳には外部からやってくる植物由来の成分のための鍵穴がこんなに都合よく、しかも複数用意されてるんでしょうか。この疑問こそが今回の話全体の、大きな伏線になっていきます。
なるほど。じゃあ私たちの脳には、もともと外から来る薬物を、受け入れる準備ができていると。だとしたら、そのミュージオ体っていうウェルカムな鍵穴にオピオイドっていう鍵が差し込まれた瞬間、脳の中では一体何が起きるんでしょうか。それが依存という影の側面につながっていくわけですね。
その通りです。物質依存の神経生物学的基盤の資料を見ると、その答えがはっきりと示されています。実はコカイン、覚醒剤、ニコチン、アルコールといった依存を引き起こす様々な薬物っていうのは、最終的に脳のある共通した回路を、乗っ取っちゃうんです。
それが中脳辺縁ドポミン神経系、いわゆる報酬システムですね。快感とかやる気とか、これをやったら気持ちいいぞって感じる、人間が生きていく上でめちゃくちゃ重要な回路。キーワードはドパミン、そして脳の副側被介野 VTA と側座核っていうエリア。
ええ、ではオピオイドがどうやってこのシステムを乗っ取るのか。脳の仕組みって本当によくできていて、普段ドパミンという、アクセル全開のスポーツカーには GABA という冷静なドライバーがしっかりブレーキをかけてるんです。
はい。
です。
眠らせてしまう。
ええ、GABA 神経上にあるミュー受容体に結合して、その活動を強制的にオフにする。結果、ブレーキから足が離れて、ドパミンのスポーツカーはもう制御不能で暴走を始めると。このドパミンの爆発的な放出が、あの強烈な多幸感の正体であり、依存への入り口になっちゃうわけなんですよね。
なるほど。その依存という言葉、これもまた誤解の塊みたいな言葉ですよね。緩和医療学会の資料がこれを3つの全く異なる概念に分けて説明していて、これが本当に目から鱗でした。
ええ。
1つ目が精神依存、つまりアディクション。薬が欲しくてたまらなくなる渇望とか、自分をコントロールできなくなってでも使ってしまう状態、やめたくてもやめられないっていう、私たちが一般的にイメージする依存症はこれですよね。
そうですね。
で、2つ目が身体依存。これは薬がある状態に体が慣れちゃって、急にやめると離脱症状、例えば下痢とか震えとかが出る状態。そして3つ目が耐性。だんだん薬が効きにくくなって、同じ効果を得るのにもっと量が必要になる状態です。
はい。
でも正直に言うと、この区別ってすごく分かりにくくないですか？特に身体依存と精神依存って、言葉は似てるけど、もう天と地ほど違うっていうことなんでしょうか？
まさにその通りです。そしてその誤解が必要な痛みの治療を妨げている一番の原因かもしれない。そこをもう少し詳しく見てみましょうか。身体依存や耐性っていうのは、例えば血圧の薬とかステロイド剤なんかでも起こるごく普通の生理的な反応なんです。
あ、そうなんですね。
ええ。体が薬のある環境に適応しただけ。でも精神依存、アディクションは、脳の報酬システムが乗っ取られて薬を使うことが最優先事項になってしまう。これは病気なんです。
なるほど、病気。
脳によると、がんの痛みがある状態だと、オピオイドによる報酬効果、つまりドタミンの暴走が抑制されて、精神依存が形成されにくいっていう動物実験のデータがあるんです。
え、どういうことですか？
つまりですね、痛みそのものが脳の、天然のセーフティーネットとして機能しているということなんです。
痛みがセーフティーネットに。
ええ、痛みのシグナルが脳内にある限り、オピオイドは本来の仕事である鎮痛剤として働いて、報酬系を暴走させにくい。でもその痛みがなくなると、同じ薬が全く別の顔、つまり快楽物質としての顔を見せ始める。薬の作用は体と脳の文脈次第でガラリと変わってしまうんですね。
うわあ、それはすごい話ですね。文脈で薬の意味が変わる。
あ、
それで最初の伏線が回収できますね。なぜ私たちの脳にオピオイドの鍵穴があるのか。それは自分自身の体の中で作られる内因性オピオイドという内なる薬物が存在するからなんですね。
その通りです。
エンドルフィンとかエンケファリンとか、いわゆる脳内麻薬と呼ばれるものですけど、これらが痛みを感じた時とかに自分で自分の痛みを和らげるために働いていると。
ええ。私たちの脳は外部の薬物に頼らなくても自分で痛みをコントロールするシステムをもともと持っているんです。そして今回いただいた資料には、もう一つ別の非常に面白い内なる化学物質の話がありました。脳内麻薬アナンダミドが食欲を増進するという研究です。
アナンダミド、これは内因性カンナビノイドって書いてありますね。つまり大麻の成分に似た物質を私たちの脳も自分で作っていると。しかもそれが食欲に関わっている。
そうなんです。しかもただお腹が空いたっていう単純な食欲じゃない。この研究が突き止めたのは、美味しいと感じることで引き起こされるもっと情動的な、ああもっと食べたいっていう食欲のメカニズムなんです。
ほう。
ラットの実験なんですけど、アナンダミドが脳に作用すると、味覚を感じる脂麻質と胃腸をコントロールするエリアが特定の周波数で同調し始めることを発見したんです。
待ってください、それってつまり美味しいと感じてもっと食べたいと思う脳の仕組みと、さっき話していた薬物依存でもっと欲しいと思う脳の仕組みは、元をたどれば同じシステム、ドパミンの報酬系を使っているということですか？
まさしく。
それはちょっと衝撃的ですね。
美味しいパスタを食べた後の満足感も、薬物による多幸感も、脳の同じ回路、同じ化学物質が関わっているんです。私たちの脳は生きていく上で重要な行動、食べる、学ぶ、交流するを促すために、常に内なるアメとムチを使い分けてる。薬物依存の問題は、外部からそのアメだけを人工的に、しかも桁違いの強さで与え続けてしまうことにあるんです。
なるほどな。内なる薬物は生きるためのご褒美として機能しているわけですね。では話を少し戻して、脳に作用する物質の影の側面、副作用にも焦点を当ててみたいです。緩和医療学会の資料では、オピオイドの副作用の一つとして、繻毛、つまり意識が混乱する状態が挙げられています。
ええ、ありますね。
ここで全く違う角度からの研究資料がピタッとつながってくるんです。 White Matter Abnormalities as a Risk Factor for Postoperative Delirium。 これは手術の後に起こる繻毛のリスクを手術前に予測できないかという研究ですね。結論は非常に明快で、手術を受ける前から脳の白質という部分に異常がある高齢者は、術後に繻毛を発症しやすいというものでした。
この研究で使われている DTI、拡散テンソル画像という技術が面白いんです。これは脳の中の神経の束を、高速道路網のように可視化する技術だと思ってください。
健康な脳の配線はまっすぐで整然としたハイウェイ。FH というのはその交通の流れのスムーズさを示す指標だと考えてください。
はいはい。
この研究が発見したのは、手術前から脳内の交通網にあちこち渋滞とか道の乱れがある人、つまり FH が低い人は、手術や麻酔薬というストレスが加わった時に脳全体が情報伝達のパニック、つまり繋毛を起こしやすいということなんです。
なるほど。
脳のインフラの質がストレス耐性を決めていたんですね。オピオイドによる繋毛も、もともとの脳の状態がリスク因子になっている可能性は十分考えられます。
面白い。つまり薬の効果や副作用は薬そのものの性質だけで決まるんじゃなくて、それを受け止める側の脳の配線の質まで関係してくると。ここでまた物質依存の神経生物学的基盤の資料に戻ると、他にも依存に関わる要因としてストレスとか遺伝的要因が挙げられています。依存のしやすさにはもともと個人差があるわけですね。
そしてこれまで話してきたことすべてを統合する上で、やはり最も重要なメッセージは、痛みの存在そのものが薬物に対する脳の反応を劇的に変えるという事実です。
はい。
緩和医療学会の資料によると、慢性的な痛みがある状態では、内因性のカッパオピオイド系、先ほど話に出た不快感の鍵穴に関わるダイノルフィンなどが活性化して、モルフィネによる報酬効果、つまりドーパミンの暴走を抑制するんです。
ああ、なるほど。痛みがセーフティーネットになるというのはそういう仕組みだったんですね。痛い時は脳が自分で今は快楽に浸ってる場合じゃないぞとブレーキをかけている。
そういうことです。だから痛みを和らげるために使われるオピオイドは、痛みのないレクレーション目的で使われる場合とは脳内で全く異なる科学的な文脈で作用している。これが冒頭の神の薬か悪魔の薬かという問いに対する一つの非常に重要な科学的な答えになります。
いや、本当に深い旅でしたね。オピオイドという一つの物質を切り口に、脳の報酬システムという普遍的な仕組み、依存の複雑な定義、アナンダミドのような私たちの内なる化学物質の働き、そして繊毛のリスクに関わる脳の個体差まで、さまざまな資料が一本の線でつながり、薬と脳の関係が立体的に見えてきました。
そうですね。最後に一つあなたに考えていただきたい問いを投げかけて、この話を終わりにしたいと思います。私たちは痛みを取り除くために脳の科学的な仕組みに介入する技術をここまで発展させてきました。その一方で、アナンダミドの例が示すように、その仕組みは食欲や喜びといった私たちの生存や動機づけの根幹をなす人間らしさそのものでもあるわけです。
ええ。
これから先、この脳内科学への介入技術がさらに進歩したとき、私たちは治療とその人間の本質的な経験の変化との間に一体どこに線を引くべきなんでしょうか。これは、考えてみる価値のある問いかもしれませんね。